族ぶった切り。皆さんこんにちは。
こんにちは。
またやってまいりましたね、この時間が。
はい、
はい、
ちょっと私が聞きたいんですけども、
う
ん、
はい、
前回先週ですね、
うん、
あの負債、あ、じゃあ、あの相続のお話だったと思うんですけど、うんうん、なんか本当初期の頃だと思うんですけど、このラジオ始めた負債者、負債を、
うん、
例えば長男全部が負担する場合、うん、債権者の同意が必要っていう風に聞いてたと思うんですけど、あの先週相続放棄の話をしてた時に、うん、それだと債権者の同意は必要じゃなくなるんですか？
あ、相続放棄に、
はい、
この場合債権者の同意がいるんじゃないのっていう話。
はい、
はは、いい質問だけど、みんな同意しないよね、債権者の。
まあ同意しないですよ ね。
同意しないよね。
はい、
うん、あのこの間この本編で話したかどうかちょっと覚えがないだけど、
はい、
負債を、
はい、
まあ誰が負担するのかって、
うん、
遺産分割協議で決めたりすることがあるんです。
はい、
うん、例えば長男次男三男といて、
うん、
長男が全部、
はい、
この被相続人の債務を負担するっていう、はい、そういう取り決め、
うん
うん、だけどいやいや、これは相続人全員で勝手に決めとるだけなんだよね、
うん
うん、要は誰が負担するのかっていうこと、
はい、
うん、で債権者にとっては預かり知らんことなんです、
はい、
うん、なので例えば債権者が例えば銀行だとすると、
はい、
銀行さんとしては、
はい、
いや非遺産分割協議では、うん、その全部長男が負担するっていうふうに書いてあるけど、
はい、
銀行としてはそんな預かり知らんから、
はい、
こういう取り決めがあろうがなかろうが、
はい、
うん、基本的には銀行としては法定相続分に応じて、
はい、
債務、
はい、
債権を取り立てることができるっていう、こういうことになるわけです。
そうなんですね。
はい。で、ところが、
うん、
さっき債権者の同意が必要だ、どのこのっていう話。
はい。
うん、これは、債務引き受けっていう、
はい、
ちょっと難しい話なんだけど、
はい、
債務引き受けっていう債権者との契約。
はい。
うん。をすることによって、
はい、
例えば長男が全部この債務を負担するっていう、そういうことを、
はい、
債権者にも対抗することができる、
はい、
うん、そういう手段があるんです、
はい、
これを債務引き受けって言ったりするんですけど、
はい、
この場合はこれは 何かというと、
はい、
遺産分割協議書で債務を長男が負担するよっていう、はい、取り決めをした、
はい、
これを債権者に認めさせて、債権者がこれでいいよっていうことを改めて契約をする、
はい、
これを引き受け契約って言うんですけど、
はい、
これをすることによって債権者に対してもこの要は遺産分割協議を対抗することができるというそういうものなんですよ、
はい、
うん、なのでまあ法律上は、
はい、
法定相続分に応じて、
うん、
それぞれ、3人兄弟であれば3人が法定相続分に応じて、はい、この債務を負担していくんだけれども、
はい、
長男が全部その債務を負担するっていう場合は、うん、例えば次男三男の、
はい、
債務は全部長男が引き受けます、それでいいですね、債権者はいいですよと、
はい、
うん、そういう引き受け契約を結んだ時に関しては、
はい、
うん、債権者に対抗することができるということなんです、
はい、
うん、でじゃあこの話と、
はい、
相続放棄の話っていうのはあんまりごっちゃにしないでもらいたいっていうところがあって、
はい、
相続放棄っていうのはあくまで放棄をした人が、
うん、
もうそもそも、まあ要は相続人じゃなくなるわけですよね、
はい、
うん、なんで相続人じゃなくなるもんですから、
はい、
例えば3人兄弟がいて、
はい、
次男が相続放棄をしました、
はい、
そうするとそもそも次男は相続人じゃなかったことになるので、
はい、
もう、この、まあ、二人兄弟だったっていうことになるわけですよ。
認識的に。
認識的に。はい、うん。だから、この、非相続人の相続人に当たる方は、
はい、
次男を抜いて二人だけっていうことになるんです。
うん、
はい。じゃあ、そうすると、
はい、
当然、債権者としては、
はい、
取り分が少なくなる可能性があるわけですよね。
はい、
うん。だから、ここで 相続放棄っていうものに対して債権者の同意が必要だっていう、そういうルールになったと仮定をすると、こんな状況で債権者は絶対同意はしません。
そうですね、
あくまで取り分がね、なくなるわけですから。
回収したいですもんね。
そうそうそう。で、そもそも相続放棄っていうのは、その、おっかなびっくりマイナスの財産がクソあって、これ、まあ、要は、法律の、その、規定通り、相続の承認を勝手にされちゃったっていうことになっちゃうと、もうえらい火傷を負うことになります。その火傷を負うことを防ぐために相続放棄っていう制度が、作られてるわけなんですよね。なので、要は、あらぬ負債の負担、もう、あらぬ、要は、不意打ちのような負担を、回避するための、そういうルールなんですよ。そこで債権者の同意が必要だっていう話になっちゃうと、この相続放棄のその、要は、ルール自体が、もう骨抜きになってしまうっていうことなんですよね。だから、絶対に債権者の同意は必要はないです。
じゃあもう皆さんが相続放棄をしたら、もう貸してたその、銀行さんだったりとかは、もう、お手上げ状態みたいな。
お手上げ。で、じゃあその次などうするかというと、まあ、仮にそのね、非相続人の、その子供3人が相続人だった場合、その3人が相続人、相続放棄をした場合は、この間もちょっと話をしたけど、次第二順位の相続人に対して請求をしていく。なので、この非相続人のお父さんお母さん筋だよね。直系存続に対して請求をしていく。もし直系存続がいなければ、今度、兄弟筋に行くと、そういう話になっていくわけですよね。
なるほど。
はい。
で、その兄弟もみんな相続放棄したら、もう本当に全員が全員したら、もう銀行さんはお手上げ状態ってことですか。
そう。もう、貸し倒れ引き当て金になるんじゃないですか。はい。
なるほど、そんな風なんですね。
そうです。
マイナスもプラスの財産も全部その分割通りで、っていう風になってくってことですよね。
分割通りで、
あの法定相続通り、法定相続の分2分の1とかそういう割り当てあるじゃないですか、その通りってことですよね。
あ、順位の話？
そうです、
ね。順位は、要は、民法上決められてる順位が、の通りに、相続をしていくと。そういう話になります。
よく、あるじゃないですか。何だっけ。お金借りるときに、もう一人、連帯保証。
連帯保証。はい。
それは、この、相続の人たちとは関係なく、もし名前が違う人だったら、その人はもう絶対にやらなきゃいけない。
あ、そうです。いや、いい質問するね。いや、本当に筋がいいですよ。
でもなんか絶対連帯保証人にはなるなって、もう昔から、
そうね。いや、連帯保証人って本当に怖いんですよね。もう要は主債務者っていうんですけれども、要は債務を借りる人、お金を借りる人を主債務者って言うんですけど、その主債務者を保証する人、連帯して保証する人が連帯保証人って言うんですけども、この主債務者が死んだとしても、この保証契約っていうのはなくならないんですよね。これが連帯、保証契約の怖いところです。だから、たとえ死んだとしても、今度相続人が払えなければ、この連帯保証人が、請求されたら払わなきゃいかんという話になるわけですよね。
で、それも負の財産として、この連帯保証人の人のところに行っちゃうってことですよね。
連帯保証人は、あくまで、
この人だけのものですか？
そう。要は、主債務と、連帯債務、連帯保証債務っていうのは、また別個のものなんです。なので、例えば、もう、主債務が払えなくなっちゃって、債権者としては連帯保証人に請求をする。で、連帯保証人がもうしゃあねえなって払った。で、そうしたら、ここの債務はなくなるわけじゃなくて、主債務は確かに消える。主債務は消えるけど、今度、連帯保証人から、各相続人に対して、請求することができるわけですよね。
できるんですか？
そう。これを求償権って言うんですけど。
相続放棄してても。
あ、相続放棄してたらダメやね。
あ、ダメ。
相続放棄してたらダメ。
じゃあ、この、連帯保証人の人が、こっちが全、主債務の方が、全員、相続放棄してて、 で、この方が亡くなった場合、連帯保証人の方が亡くなった場合は、はい、その主債務の連帯保証人の人からまたここが負債を抱えて、
はい、
下にお
っしゃる通りです。
うわ、そうなんですね、
はいはい、保証債務がそのまま相続されるというような、そういうイメージですよね。
じゃあもう本当連帯保証人にはなるなってずっと言われ続けてきたけども、は
い、本当に怖いです。
本当にそういうことなんですね、はい。
で最近は、連帯保証人になるのに、
はい、
公正証書でやらなきゃいかんだとか、
はい、
なんかいろいろルールが、できたんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、本当にとんでもないことになっちゃうし、
はい、
まあ、社会問題になっちゃったところもあって、
はい、
うん、連帯保証契約っていうことを、新たに取り付ける場合は、はい、公正証書でやれだとか、
うん、
なんかいろいろルールが、定められたんです、
はい。
ちょっと僕、この辺、ちょっともうちょっと勉強しなきゃいけないなと思うんですけど、はい、うん、そういうのができた。まあ、その理由としては、
はい、
非常に連帯保証って重い契約だからです。
うん、そうなんです、
ね、うん。
だって友達だからみたいな、昔はそういう感じですよね、
うん。でも友達だから連帯保証になる、連帯保証になるぐらいだったら、
はい、
もうあげてください。
あ、もうお金を。
お金をあげてください、もう。うん。もう本当に大変なことになるんで。はい。
利息ついて、
うん、
取り立てが来るってことですもんね。
そうそうそうそう。
あ、怖いですね。
はい、昔は、寝保証っていうのがあってね。
何ですか、寝保証。
寝保証っていうのは、
はい、
まあ、要は、ね、例えば、お金を貸します、
はい。
で、お金を返します。
はい、
で、また貸します、
はい。
返します。で、この、通常は、これを、ずっと、
やり取り。
うん、やり取りをする際、
はい、
返したら、保証契約って終わるんですよ。
はい、
うん、保証契約も消える。
うん、
主債務が消えてるから。
はい、
うん、だけど、寝保証っていうのは、
はい、
まあ、要は継続的に貸したり借りたりするから、
はい、
もう毎回毎回それで保証人を立てるっていうのはめんどくせえじゃないですか。
うん、
なので、
はい、
この債権債務のこの、要は、この継続的な取引に対して、
はい、
全般的に保証するよっていう、これを寝保証って言うんですけど。
1回目、2回目、
うん、
3回目。
もうずっとその継続的なやり取りをするじゃないですか。
はい、
で、その保証をもう全般的にずっとやりますっていうのが寝保証なんです。
はい、
うん、この寝保証って、まあ要はずっとやるわけですよ。この、はい、ずっと保証していくわけですよね。
はい、
だからこういうのはすごく重いので、
うん、
うん、これに関しては公正証書で契約を結びなさいだとか、
はい、
なんかそういうルールが確かあったはず。
あ、そうなんですね。うんうん、
ごめんなさい、はい、確かとしか言いようがない。はい、
はい、
うん、なんで とにかく重いルールに なってますんで、
はい、
うん、保証は本当に大変だ。ちょっとね、ずれちゃったね。
そうですね、はい、ごめんなさい。
いえいえ、だけどすごくいい質問です。うん、ね、はい、
ちょっと怖いですね。本当に自分の親が借金ないって思ってても、
うん、
連帯保証になってる可能性はゼロじゃないってことですもん
ね。ありますね。
それはもうずっと前の契約だとしても結局払い切らない限りは有効ってことですもんね、
う
ん、
そうだね。そうなんです。
そうなんですね。もう皆さんも親に大丈夫か確認してもらわないと。
そうだね。
やっぱりね、今は大丈夫だとは思いますけど、うん、多いですもんね。
まあよくあるのがね、自分の親が連帯保証になってる時って、
うん、
例えば自分の兄弟の何かを、
はい、
買うだとか、
うん、
そういうなんかちょっと失敗しちゃって連帯保証になってくれって言って連帯保証。だから自分の兄弟のその失敗の連帯保証になっていることが結構多くて、
はい、
まあこれももう本当に揉める原因になりますよね。
なるほど。
うん。まあでもね、連帯保証人にはなるな。これはね、本当に頑蓄のある言葉です。
はい。
はい。皆さんも連帯保証人には気をつけて、はい。
はい、
頑張っていきましょう、
はい。
ということで、こんな感じかな。
すいません、脱線しちゃって。
とんでもない。
はい、
うん、すごくいい質問でした。
はい。はい、
もう僕ももうちょっと保証の勉強してきます。はい。ということで、今日はここまで。はい。皆さん、また、お便りお待ちしておりますんで、どしどし、ご遠慮なく、はい、ください。ということで、今日はここまで、皆さん、またお耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組では、あなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にあるフォームからどしどしお送りください。お聞きのアプリで 番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう、さようなら。この番組は司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。